私にとって情報って怖いんですよね。いろんな聞きお話を聞かせていただいたりとかしても、その情報自体がどういう意味があるかとは別にして、それを公開することですごく人を傷つけたりとか、情報が傷つける人を傷つけることってたくさんあって、でだからいろいろこう伺ったりするんだけど、あるいはいろいろ感じたりするんだけど、それを残すことが難しかったり、表現することが難しかったり、私が表現したためにすごくそれがこう傷ついてしまったり、何かが傷ついてしまったりとか、情報自体のオープン、そのこうオープンリソースにしていくっていうプロセス自体に戸惑いとかをずっと感じてきながら、同時にこうやってそこを何かこうラジオっていう、あるいはもうここはみんなで共有するスペースだよっていう、そういう場所を作ってそこで共有するっていう、そう前提を先に作って共有するっていう、それをこうみんなに聞いてもらう、あるいはアーカイブしていくっていう、こうプロセスを経るっていう、そういう方法をこう自分なりにこう多分こういろいろこう悩んでここに来たんだと思うんですけど、そういうこう情報に対するこういろんな情報を全部残すことに対する怖さとか、そういうのはケンヤさんはどんなふうに感じられたりとかしますか？
あ、それは、怖さは感じますね。なんか、全部残したい欲求に対して、残すべきものとか、誰もがアクセスできる状況にするべきなのかとか、そういったところは、考えたりはします。で、なんか僕の中で実はその点に関して答えはまだ出ていなくて、いろんな思考実験は繰り返しているところで、何でも残せる箱が作れるのと同時に、人間の活動として残せない活動をいかに作るかっていう方向にもなっていくのかなとか思っていたり。とは
残
い
せ
え、残
ない
せない
活
じゃ
動。
ん。なんか、そうだな。あくまでもこっちはツールでしかないので、そういう意味では、残せる、紙とペンも、文字として、それこそ記録することはいくらでもできるといえばできるんですけど、それでもやっぱり、あくまでツールでしかないんで、残せないものもあると思うんですよね。記録に残す、その紙とペンに記録に残せないような行動をいかに取れるのかみたいなことも同時に残したくない時って考えたりするし、あとは、それって、じゃあ、究極の、矛盾じゃないですけど、究極の、何でも残せるデータベースと、絶対に残すことのできない人間の活動とっていうのを、頭の中で思考実験繰り返してみたりとか、して、あとは、そうですね、なんか、残すことはできるけど、アクセスできない状況で、月とかにデータセンターとか作って、月に対して情報だけ吸い取られるけど、地球から月にアクセスはできないとか。で、そこの情報を閲覧するためには月にまで行かないといけないとかで、めちゃくちゃハードルを上げてしまうっていう手もあるなとか、なんかいろんな妄想を繰り返しながら、この辺の、葛藤をできるだけポジティブに、捉えるようにしてますね。情報の怖さに対して、いわゆる、ネガティブじゃないですけど、怖いからやめようではなくて、その怖さの一方で、とはいえ残したい欲求をどう守り続けられるのかの中での葛藤の中で、できるだけポジティブに考えるようにしていたりします。
なんかその葛藤とは別かもしれないけれど、私にとって地理学って何だろう、本当は地図の面白さって国境がないことだと思うんですね。一方で国境がないことなんだけど、絶対国境あるんですよね。その国境があったり、いろんな境があったりするんだけど、一瞬地図を見た時にそれはないように見えるんです。その怖さと面白さ。でも情報は全部、今まででも地図上の情報はコントロールされてきたし、もし本当にこの地図に全部が書かれてたら、私は怖くて、原発もあったらどこに銃がどんだけあって、どれぐらい、いつどのぐらいの人がそれによって亡くなってて、どういう病気があってて、全部地図化されてしたら、もう怖くて生きてられないって思ってしまいそうで、でもその一方でそれを怖くないようにコントロールしたり、あるいは見えなくコントロールしているっていうのが、もともとの GIS の始まりだったりすると思うんですよね。どうして地理上の情報が発達するか展開するか。で、一方で地図っていうのはそういうことを常にコントロールしながら成長してきて、展開してきて、近代化してきたっていう、そういうものだと思って いるし、文化人類学もまさにそうで、どうやっていろいろ対象地をコントロールするか、そのために情報をどう集めるか、どう整理をするかっていう、そういうこう歴史があって今日に至っているので、そういう意味でこの、キスできない情報、キスしてはいけない情報、見てはいけない情報、誰がどうコントロールするのか、月に置いたとしても、もうすでにその前にコントロールされて、今そういう世界の中で生きている、そういう世界の中でこの記憶をするということとか、後悔するっていうこととか、共有するとか、そこから生き延びる、生き抜く、そのための手段、その地図、そのための共有の仕方、そのことをここのアポロのプロジェクトとか、そういうところでどういうふうに展開するのかなっていうのが、なんか私のこうずっとお話伺って、あるいは私がずっと怖いと思ってきたことを含めて なんか感想で、でもそれ金谷さんが言う通りに、全てをネガティブにという意味ではなくて、だから私もこうやってラジオをやって、こうその毎回違う情報でそれをこう収集しようとか、何かにこうまとめようとかっていう、そういう一つのテーマではなくて、いろんなものを話しているうちにいろんなものがつながってくる、そう意図せずにつながってきたり、渡るさんがつないでくれたりとかしながらつながっていく、あ、地球はつながってるんだ、人は今つながってるんだと思える、そういうことが面白くってやっているんだけど、それでなんかその今日の全ての情報を記録したいよねっていう、分かるけど難しいなっていう、そういう思いが感想です。すいません、なんか自分のことを言ってしまいました。
いや今お話聞いてて、あ、そっか、だからこういう観点必要なんだろうなって今思う、僕自身今後考えていきたいこととして思ったのが、全ての情報を記録できる、仮に媒体ができたとして、記録したい世の中にするっていうのは、自己から他者に対しての影響の話だなと思うんですけど、自己自体の中でちゃんとその記録できる状態にするとか、記録させたいとか、記録してもいい状況に持っていくっていう、個人としての行動とかっていうものも、行動変容みたいなものもあるんだろうなと思ったりもしました。なんか、それを考えてみたいなと。僕の中では記録したい世の中にするっていうのは、自分からその社会に対して、どう影響していくかってことだけを考えてたんですけど、僕自身が記録観察対象であり、記録される対象であるっていうふうな捉え方として、じゃあ何を記録してもいいっていうふうにするのかとか、何を記録されたいっていうふうに するのかとか、何をこう記録させるのかとか、僕が自己の中でのその僕自身が情報としての存在、情報の存在としてどう捉えたらいいかっていうのを考えてみるのは面白そうだなと、はい、思ったんで、またちょっと
自分の開き方、共有の仕方っていう、
ね、そうですね、
何を記録していいっていうより、何を共有したいと思うか、自分がどう開かれていくかっていう、うん、そういうことをこう考えつつ、いろんなツールとかをなんかこれから展開されていくのかなと思って。リュウタさん、すいません、私がいろいろ言ってしまいました。リュウタさん、いかがですか？なんかすごいこういろんなレベルの話を今日伺って。
うん、そうですね、なんかまあいろいろすごく考えたこともいろいろあるんですけれども、ただまあ、うん、何から言ったらこう筋道がある言い方になるかなっていうといろいろ難しいんですけど、いろいろありすぎて。
そうだね、ありすぎて、
うん、そうなんですよね、うん、
だから、まあ、Google Earthの話も面白かった。
そうですよね、うん、だから、うん、麦子さんが言ってたその、地図にはその国境を引いてしまうものであるっていうのは、うん、あると思いますけど、まあ、逆にそうじゃなくてこう別な観点から見たら国境がないっていうことが多分分かるものでもあるというか、うん、というのでもあるので、なんていうか、そのあたりというか、なんていうか、まあ、でも誰にでも記録というか、データの、まあ、そのデータのというか記録の組織化っていうか、記録のメタデータの組織化っていうのは、まあ、一応図書館情報学とかに関わってると気になる部分ではあって、そので、まあ、その情報の組織化っていうことを考えたときに、今まではケンヤさんが言っておられたように、専門家がデータ構造っていうものを考えて作ってるデータベース、そう、もちろんそうですけど、このデータベースを作るときには、これとこれとこれをこういうふうに記録して、ここのところは統制語を使って記録しないといけないとか、まあ、いろいろそういうのがあるわけで、まあ、図書館の本のデータベースなんである、まあ、ライブラリー図書館カタログ図書館目録というのはその最たるものだったりして、全然フレキシビリティのないデータベース、すごく伝統的な意味でのデータベースだったりするわけなので、特にそう思うわけなんですけれども、でやっぱりそのデータ構造みたいなところからみんながコントリビュートできるって、そのデータそのものじゃだけじゃなくて、構造みたいなものからコントリビュートできるっていうところにはすごく意味があるんだろうなとか、意味があると思う、でもすごい実感としても思うし、あとまあなんていうか、まあ、ちょっと全然なんか的外れなことを言ってるとは思うんですけど、デジタルアーカイブとかの話をした時に、で、まあ、あとそのインターネットが世界をつなぐみたいな話をした時に、いやそれって本当なのかなっていうのは、すごく僕はなんか懐疑的に考えてしまうところがまずあるんですけど、でもデジタルアーカイブの一つの効能として、すごいデジタルアーカイブがいろんなところでいろんな人が作る、まあ、今まだやっぱり大きい国家機関とか大きい図書館とかそういうところ、大学とかそういうところになるわけですけど、そういうところでいろんなものが、本当にいろんなものをデジタル化できるようになって、いろんなデータ構造でいろんなものを探せるように、アクセスできるように、公開できるようになって、なんていうか、逆にそのなんていうんですかね、国境っていうのはなくなる、やっぱりなくなる部分もあるんだ。すごい、それをすごく思ったのは、その沖縄に関係する情報って、沖縄はアメリカが占領してたので、結構アメリカの国立公文書館とか ライブラリーコングレスとかに残ってるわけじゃないですか。あの沖縄で沖縄の例えば小中学生とかが沖縄のことをもっとすごく研究したい、深く知りたい、探求したいみたいなことを考えたときに、その記録があるのって日本の中核である東京とかそういうところでしかないわけですよね。それかまあアメリカってことになるんですけれども、それでもそこでデジタルアーカイブ的なものが存在していると、沖縄からいきなり DC にアクセスして、その探求学習とかじゃないですけど、そういった、まあ、言語の壁っていうのは多少あるかもしれないんですけど、そういったものに使えるようになるとか、なんかこうそういう意味で なんでしょうね、こだから国境とか国のその中央と辺境みたいなので隔てられてるものが、あのある一部では強調される、もちろんされると思うんですけど、あの一部では飛び越えることができるように今もうなりつつあるなと思って、で そういう意味では、そのなんて言うんでしょうね、まあ、ケンヤさんが言うような、そのもっとこうみんなが参加できるデータを作るところ、記録のところにみんなが参加できるっていうのとはまたちょっと違うのかもしれないんですけど、あのなんでしょうね、まあその情報、いろいろなものすべてっていうか、いろんなものを記録できるようになって、それが広くシェアできるようになっている社会っていうのは、そういう意味では少し意味があるんじゃないかなっていうふうには、まあ僕は思うわけですけれども、まあ、もちろんその中で何が選択されるかとか、誰が何を選択するかとか、あの個人的な情報とか、そういったものに関するあの不安とか考えないといけないことっていうのはもちろんいっぱいあるわけなんですけど、
でもいろいろ今まで考えてなかった次元を広げたり、くぐったり、なんかつながったりとか、それはありますよね。リュータさんが言ってる、おっしゃってること分かるような気がします。あのバングラデシュで研究をしていて、英領インドのことを調べようと思ったら、そのバングラデシュの昔のことでもロンドンにいた方が早かったっていうのが何十年か前で、で実際にロンドンのアーカイブに行って、そこでまとめて情報を見るっていうことをしていた、だけどそれをこういろんな違うレベルのものを今一緒にオンラインで同時にある場所から、あの今まで自分が動かなくても見ることができたり、今いる場所から見ることができる、そういうなんか時空間の次元をケンヤさんのデータがこう広げたり変えたり、アクセス可能になったり、そこで初めて気がつくことがあったり、可能性を掴んだりとか、そういうことができるんじゃないかなっていうのが、なんかケンヤさんがされているプロジェクトなのかなってなんか想像します。うん、
いやそうですね、そうなんだろうな、まあ夢はでっかくで、現実問題はもうかなりいろいろあるんで
そうですね、本当大変、
いろんな問題でも、あのなんだろうな、まあこう考えながら走ることが研究者の楽しさでもあると思うんですよ。特にフィールドワーカーの楽しさの一つなのかなと思ってるので、うん、やっぱりそうやりながら、あのいろいろな問題があるかもしれないけど、なんかみんなが面白いよねって言ってもらえる、あそれ面白そうだねって言ってもらえるようなことになっていったらいいなと思ってますね。あのさっきのあの渡るさんが言ってた、あの高い山ほど裾野は広いじゃないですけど、高い山の頂上をいかに大きく、そのなんだろうな、夢っていうところで仮として置けるかっていうところにあのかかってるのかなと思ってます。